こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。鶴見太郎、イスラエルの起源、ロシアユダヤ人が作った国は。1948年のイスラエル建国をホロコーストへの反応だけで説明する通説的な図式から距離を取り、19世紀末以降のロシア帝国に生きたユダヤ人の経験と思考を中心に再検討する歴史研究である。扱われるのは国家差成立の外交史や戦争史だけではない。著者は一人の人間の内面でロシアとユダヤがいかに結びつき衝突し優先順位を変えたかという問題から民族運動の形成を読み解く、リベラルな帝国統合への期待、ロシアナショナリズムとの接続、ポグロム後の武装自衛志向、辺境地域での独自のネットワークなど多様な潮流を追うことで、ショーニズムを単線的な運命として描かない、イスラエルの軍事性や排他的民族主義の歴史と前提を考えるためのロシア東欧ユダヤ史に根差した分析的な一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、建国をホロコーストの帰結だけに還元しない資格。本書の出発点はイスラエル建国をナチスによるユダヤ人大量殺害の後に生じた不可避の結果としてのみ理解する見方への問いである。ホロコーストが建国の国際的人工的条件に重大な意味を持ったこと自体を否定するのではなく、それ以前から形成されていた政治意識と行動様式に目を向ける。著者が重視するのは、ホロコースト以前に世界のユダヤ人口の大きな部分を要したロシア帝国東欧の社会環境である。そこでの差別、政治的動揺、民族運動の競合、暴力の経験がユダヤ人の集団で安全と政治的自立をめぐる構想を変化させた。したがって自衛を重んじるシオニズムや民族単位で政治的基盤を求める発想は戦後に突然生まれたものではない。建国の前史を長く取ることで被害の記憶と国家による武力行使を単純に因果で結ぶ説明では捉えきれない歴史的連続性が見えてくる。同時にこの資格はイスラエルの成立を正当化も断罪もするためではなく、その政治文化が形成された条件を具体的に問うためのものだと言える。次に、ロシアとユダヤの併存を個人の内面から読む方法。本書の方法論上の特徴は、民族運動をあらかじめ固定された集団の意思として扱わず、個人の内面に共存する複数の貴族意識の関係として捉える点にある。ロシア帝国のユダヤ人にとってロシア人であることとユダヤ人であることは常に完全な二者択一ではなかった。帝国への参加や市民的平等を望む思い、ユダヤ人としての連帯、周囲の民族主義への警戒、パレスチナとの関係を求める思考は一人の中で併存し得たし、状況によって相互に補強も矛盾もした。著者はこの複雑さを整理することで、シオニストを一枚岩の民族主義者として描くことを避ける。重要なのは、迫害や排除が強まれば必ず同じ政治的結論に至るわけではないという点である。ある人々は帝国の法的枠組みへの参加を求め、別の人々はロシア的な国家観とシオニズムを接続し、さらに別の人々はユダヤ人の独自性をより強く前面に出した。この枠組みは、近代の少数者が国家民族宗教への帰属をどのように組み替えるかを考える上でも有効である。さらに、ロシア帝国の変容がユダヤ人の政治的選択をどう変えたか。著者は、ユダヤ人の思想だけを独立して追うのではなく、19世紀後半から革命期にかけてのロシア帝国の社会経済的政治的変化の中に置く、近代化は教育、都市化、職業、政治参加をめぐる可能性を広げた一方、ユダヤ人を完全な平等へ導いたわけではなかった。帝国の統合と国民化が進む中で、ユダヤ人は少数者として位置づけられ、他の民族運動との摩擦や反ユダヤ的暴力にも直面した。こうした環境では、個人の社会上昇や市民的権利の獲得を目指す方針と、ユダヤ人を政治的に自立した民族として組織する方針が競合しつつ絡み合う。さらに帝国崩壊は、ユダヤ人がロシアとの結びつきを考える制度的枠組みそのものを弱体化させた。本家が示す大きな流れは、ロシア帝国という共通の政治空間が失われる過程で、ユダヤ民族という単位の凝集性が加速したということである。これは民族意識が古来普遍だったという説明ではなく、国家の解体と暴力的な不安定化が、帰属と安全保障の単位を再編したことを意味する。そして、ポグロムと革命後の暴力が育てた武装自衛の発想、イスラエルの軍事力や自衛を重視する政治文化をホロコースト後の恐怖だけで説明することに対し、本書はロシア帝国末期から革命後にかけての暴力経験を前史として位置づける。とりわけポグロム、すなわちユダヤ人を標的にした集団的暴力は国家が少数者を保護するという期待を深く損なった。革命と内戦の混乱はこの不安を一層強め、ユダヤ人として組織的に身を守る必要があるという意識を後押しした。ここで言う自衛は単なる心理的反応ではない。 共同体を誰が守るのか、どの政治組織が代表するのか、武力をどのように国家建設の構想と結びつけるのかという実践的政治的な問いであった。本書が扱う修正主義シオニズムの展開は、ユダヤ人の安全を他者の善意や既存国家の制度に委ねない発想が強まったことを示す。ただし、この系譜をもって後のイスラエル政治のすべてを決定論的に説明することはできない。和代著者の意義は、後年の軍事的自己像に連なる観念が、戦後以前の東欧の不安定な現実から培われたことを明らかにする点にある。最後に、単一のシオニズム像を崩すリベラル派ロシア派辺境の視点。本書は、ロシアユダヤ人がイスラエルを作ったという強い題名を掲げながらも、ロシア帝国出身ユダヤ人を同質的な集団とは見なさない。ロシアとの関係を肯定的に維持しようとしたリベラルな知識人、シオニストでありながらロシアナショナリズムとも接続した潮流、暴力の経験を経て民族的自衛を前面に出した修正主義者、そしてシベリア極東でパレスチナや世界のユダヤ人との結びつきを独自に構想した人々が異なる位置から検討される。この配置が重要なのは、シオニズムをパレスチナへの移住だけを意味する運動として狭く理解させないからである。それは帝国への帰属、市民的平等、民族的代表、国際的ネットワーク、辺境の地政学をめぐる複数の回答の交差点でもあった。個々の人物と地域の差異を追うことで、後に優勢となった国家建設路線を最初から唯一の選択肢だったかのように扱う見方を退ける。その反面、本書の焦点はロシア東欧に明確に置かれており、欧米や中東のユダヤ人、パレスチナ社会を含む建国史全体を網羅する通史ではない。この限定こそが対象への深い分析を可能にしている。結論として本書は、イスラエル史の入門的な通史を求める読者よりも、建国を生んだ思想的社会的条件を掘り下げたい読者に特に向く、ロシア史、東欧ユダヤ史、シオニズム、民族主義、あるいは今日のイスラエルパレスチナ問題の歴史的背景に関心を持つ人にとって、有益な資格を与えるだろう。最大の地で義益は、ユダヤ人、シオニズム、イスラエルをそれぞれ単一の主体として扱う短絡を避けられることにある。個人の複数の帰属意識、帝国の制度、民族間の緊張、反ユダヤ的暴力、国家崩壊という異なる水準をつなげて読むため、国家の成立を被害の歴史だけにも、抽象的な民族理念だけにも還元しない。類書にはホロコースト、外交、パレスチナでの建国過程を主軸に据えるものが多い。その中で本書は、ロシア帝国という場と、そこで生きたユダヤ人の内面的政治的な選択に焦点を絞ることで差別化される。一方で、その焦点の限定を理解して読む必要もある。イスラエルの起源全体を簡潔的に説明する本というより、ロシアユダヤ人の経験が建国の政治文化に残した深い刻印を検証する専門性の高い歴史書として読むと、その独自性が最もよく見える。ご支援いただける場合は、鶴見太郎。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。